おはようございます。私は成長の家本部講師の西田照子と申します。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、足元から平和をテキストに、食卓から平和をというテーマで、私の体験を紹介させていただきながらお話をさせていただきます。このラジオ放送をお聞きくださっている皆様のお好きな食べ物は何でしょうか？和食でしょうか？洋食でしょうか？それとも中華でしょうか？また食材によっても、お肉が好きな方、お魚が好きな方、お野菜が好きな方などに分かれると思います。いずれにせよ、食物は人間が生きていくための必要不可欠なものですから、ただお腹が満たされれば良いというものではありません。また、それは食する人の心にも影響を与えるものですので、昔から食は心なりということわざもあるくらい大切なことなのです。すべての生物は他の命を自分自身に摂取することで自らの命を維持します。私たち人間も日々の生活の中で、食は生命を維持するために必要不可欠であるばかりか、家族で食卓を囲む光景は、国や民族の違いを超え、ほのぼのとした一家団らんの平和な風景の象徴と言えます。いただきます。ごちそうさまという言葉は、食材そのものへの感謝と、その食材を調達、料理に関わった人々への感謝を表す、美しい言葉と言えるでしょう。日蓮宗の熱心な信者で、明治43年生まれの母は、仏教で説かれる摂取をしないとの教えを尊び、一切肉食をしない人でした。ですから、私の実家では、ほとんど毎日野菜中心のお料理が食卓に並べられておりました。その料理を前にして、父はよく、我が家の料理は毎日がお盆と彼岸だね、と言って笑っておりました。当時は、お盆やお彼岸に、お肉をいただかないご家庭が多かったのです。その母の影響もあったからでしょうか。私は加工食品も含め、お肉は小学校の給食以来一切口にしておりませんが、中にはお肉を食べなければ野菜だけでは体力がつかないわと言われる方もございます。しかし、現在私は埼玉県の自宅から都内の職場まで往復3時間ほどを毎日満員電車に揺られて通勤しておりますが、風邪一つひかず、毎日元気に過ごしております。お野菜だけでもバランスに気をつけた食生活で、十分健康な生活が送れるものと感謝しております。また、現代においては、肉食という食習慣が地球温暖化に拍車をかけていることが分かってまいりました。本日のテキストではありませんが、谷口正信先生のご著書、小刊雑刊パート17の中には次のように書かれています。209ページから一部省略して朗読いたします。人類が肉食をすることで地球温暖化が進行することは、いろいろな方面から指摘されてきたから、すでに多くの読者はご存知だろう。成長の家でも肉食を減らすことを温暖化抑制の方策の一つとして、信徒や社会に訴え、また自ら実行してきた。具体的には、本部事務所や総本山での重要な会議や集会や、各地で開かれる連盛会での食事をノーミート化したり、ノーミートブログなどで肉を使わない料理の献立や、それを食べさせるレストランを紹介してきた。が、肉食をすることで実際にどれほどの量の温室効果ガスが大気中に排出されるのかは詳しくわからなかった。ところが、このほどワールドウォッチ研究所の求めで行われた研究では、食肉産業全体から排出される温室効果ガスは全体の 51% という高い数値が出た。朗読を終わります。この文中に出てくる連盛会とは、成長の家の教えを学び、実践する合宿形式の集いのことです。同書209ページから210ページで紹介されている記事によりますと、この研究をしたのは、かつて世界銀行で環境分野の顧問を務めたロバート・グッドランド氏など環境問題の専門家なのだそうです。そして生きた家畜から出るメタンなどの温室効果ガス、家畜の飼料を栽培するため、あるいは牧草地を作るための森林伐採など、食肉産業全体から排出される温室効果ガスの量を CO2 に換算して算出すると、 このような数字が出たということです。さらに現在では効率よく家畜動物を成長させるために、家畜動物に小麦やトウモロコシなどの穀物を餌として与えています。実に世界で生産される穀物のうちの約3分の1が家畜の飼料となっているというデータもあります。世界の10億以上の人々が飢えに苦しんでいる現在、人々が肉食の消費量を削減し、動物に与える予定の穀物を人間に回すことができれば、飢餓に苦しむ人のためになるということになります。谷口正信先生は本日のテキスト、足元から平和をの中で次のように説いておられます。166ページから朗読させていただきます。皆さんの中にはダイエットのためにサラダばかり食べている人もいると思いますが、そういう特殊な個人的で狭い目的のためではなく、もっと広い一般的で人類的な目的のためにも、菜食というのは真面目に考慮してみるべきことなのです。日本では昔から仏教の教えに不殺生戒というのがあって、生き物はやたらに殺してはいけないという信条があり、文化的伝統がありました。しかし、今日は特に戦後社会においては、動物の肉は美味しいものであって栄養価も高いという考え方が浸透し、肉を食うことに執着している面があります。環境問題というのは、先ほども言ったように大変大きな問題ですから、その解決のためには、いろいろな方面からの取り組みが必要です。そこで、誰でもできる取り組みの一つとして、こんな方法があるということを知っていただきたいのです。朗読を終わります。ここで説かれているように、肉食の削減は、環境問題の解決のための有効な方法ではありますが、成長の家では肉食をしてはいけないと言っているわけではありません。環境に与える影響などを考慮し、削減していくことをお勧めしているのです。日本は古来から野菜を中心とした食生活をしており、しかもその季節に採れる旬の野菜をいただいておりました。旬の野菜は美味しく栄養価も高く、しかも経済的です。しかし残念なことに、今スーパーの野菜売り場には季節に関係なく野菜が並んでいますので、旬の野菜を知らない方が多くなっているようです。幸い我が家では近所に住む農家の友人が美味しい旬の野菜を届けてくださるので、輸送にかかるコストもかからず、CO2 も発生しない、地産地消の環境に優しい生活をさせていただいています。私はこれまで申し上げてきたような経緯と、もともと料理を作ることが大好きで、さらに野菜中心のメニューの幅を広げたいという思いから、月に一度、休日にノーミート料理教室に通って学んでいるのですが、嬉しいことに私のノーミート料理への取り組みに影響を受けた三男は、イタリアンレストランで働き、休日にはノーミートの美味しいイタリア料理やお菓子を作っては、主人や私の帰りを待っていてくれます。さらに私は現在成長の家の教えをインターネット上で伝道する講師である、インターネット講師としての認定を受け、天子のブログ、毎日がワンダフルというタイトルでブログを開設しております。このタイトルには、健康にも良く環境にも優しいノーミートのお料理を通して、皆様の幸せに、そして地球環境保全に少しでも貢献できればという願いが込められています。ブログでは野菜を中心にしたレシピやノーミートレストランの紹介、野菜が持つ効能など、野菜にまつわるエピソードなどを紹介させていただいております。例えば昨年の9月18日には、次のようなことを書き込みました。朗読いたします。モロヘイヤはアラビア語で王様の食べる野菜という意味だそうで、かのクレオパトラも好んで食べたと言われているそうです。日本には1980年代に入り、最近の健康志向の高まる中、栄養価も高く、お値段も手頃なので注目されてきたそうです。また、食物繊維、カロチン、ビタミン B1、B2、ビタミン C、他にもカリウムやカルシウム、鉄などのミネラルも豊富だそうです。朗読終わります。このようにお野菜に付けられた名前の由来や効能を知ることで、そのお野菜に親しみを感じ、お野菜が好きになっていただけたらありがたいと思います。また、このブログに心温まるコメントなどをいただいたときには、嬉しさが倍増いたします。 また成長の家が運営するソーシャルネットワーキングサービス、以下 SNS と略します。 SNS にポスティングジョイというサイトがあります。これは日常生活で起こった嬉しいこと、楽しいこと、ありがたいことなど良いことのみを書き込み、このサイトを訪れる人々と共に喜びを共有するものです。このサイトにはいろいろな種類のコミュニティがありますが、私はその中の一つであるノーミート料理コミュニティの管理責任者をさせていただいております。このコミュニティには現在150人を超える方が登録してくださっており、多くの皆様がノーミート料理のレシピなどを活発に投稿してくださっておりますので、私は皆様の投稿に感謝の気持ちを込めて喜びのコメントをさせていただいております。これまで申し上げてまいりましたように、肉食を減らしお野菜中心の食生活にすることは地球環境、そして飢餓の問題の解決にも有効ですので、多くの皆様に美味しいノーミートのお料理をお勧めしていきたいと思っています。さらに現代の社会においては、地球環境問題と平和の問題は密接な関わりを持っています。それは化石燃料などの資源には限りがあり、先進国のみならずBRICSなどの経済成長が著しい国の多くが資源を必要としている現在では、資源をめぐって争いに発展することが大いに予想されています。ですから、平和な社会は環境問題の解決なしにはありえません。ケニアの環境活動家のワンガリ・マイタイさんや、環境問題の論客として知られるアメリカのアルゴア元副大統領がノーベル平和賞を受賞したことでも明らかです。そのような意味において、私たちが日常の生活においてどのような食べ物を選択するかということは、私たちの健康に関わるだけではなく、環境問題、ひいては世界の平和とも関わってくるということができるのです。4回にわたりまして、このラジオ放送をお聞きくださいました方々に、心より感謝を申し上げながら、これでお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。